冬が近づいてまいりました。寒い。寒いね。もう朝、一桁台ですよ、気温。とうとう、この一週間。そうですね。20日とかだったかな。初めて、ガスファン入れました。今年も、負けた。11月23日更新 DY のパルベライズビート第830回目。はい、皆さんどうもこんにちは。 DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。12月になるまではねみたいなところありましたけども、負けてしまいました。ガスファン。朝だけ、夜もちょっと入れたかな。うん。まあ、なんて言うんですかね。もう、夕飯食べるときはまだエアコン。で、ちょっとね、お風呂入って、寒いなっていうときにガスファン入れるみたいな。そんな感じで。まだ一日中っていうところまでは行ってないんですが、寒いです。はい。最高気温がもう20度下回ってきましたね。まあそりゃそうなんだけどね。11月ももう末ですからね。いや皆さんいかがお過ごしですか。巷は3連休。またねえ、この間も3連休だったよね。いいね。皆さんどっかお出かけしたりとかするんですか。今何？どこが一番いいの？なんか万博も終わっちゃったじゃんね。うん。どこに行くのみんな。ね、この週末。なんか、いいことあります？まあ、それぞれのね、週末をお過ごしいただきたいと思うんですけれども。まあ、連休か。あとね、とにかく寒いんで、なんか、あったかいものをね、飲みたいと思っていて、ただ、まあ、せっかくならね、なんかこう、温まる系がいいじゃないですか。ね、ただ、こうね、コーヒーをホットで飲むとか、ココアホットで飲むとか、まあそれもね、悪かないんですけど、なんかね、体にいい飲み方、できるものないかなと思って、何気にこう流れてきた YouTube を見てみると、麦茶をホットで飲んでみようっていうのが流れてきまして、ほう！血管が広がって、なんか末端冷え症の人とかにはいいみたいですよ、みたいな。そんなお話が流れてきました。青山流星さんが読んでました。合成音声のね。うん。いい声だよね、あいつ。あ、大抵なんかショート動画でいろんなこと読み上げてるのあいつだよね。うん。なんですけど。まあなんかね、こう手足の冷えとかがすごい血管が広がってね、こう末端まで血液が行きやすいんですって。だから、なんか冷えに悩んでる人、冬こそホットの麦茶いかがですか？ということで、今週もパルベライズビートお届けしていきたいと思います。最後までよろしくです。それでは、今日の一曲目お届けしたいと思うんですけども、我がふるさと大分県大分市、大変でしたね。なんかあの住宅火災で、なんかブワーって燃え広がって全国ニュースになっておりましたけれども、なんかね、本当びっくりして。で、ご近所だったのかな、僕の先輩にあたる方が、あの、Facebook で無事が報告されましたみたいな通知が来ていて、あ、なんか、うん、大丈夫かなって思ったりね、あの、ご自身のお家にこう被害がなければいいなと思うわけなんですけども、まあ、なんとなくね、こう、火事といえばこの曲だなって、あの、僕の中では思ったりしてしまうんですが、聴いてください。僕 DY で、椿。 送りしている曲は、私 DY で、アルバム DY オリジナルコレクトベスト版に収録されております椿というインストゥルメンタル曲です。これと火事が何の関係があるのかっていうと、もう10年近く前になりますか、これをねちょうど作ってた時にうちの隣の家が全焼しましてね、この番組でもね、今ネット上には上がってないですけど、流しましたよね。エピソードもお話ししたと思いますけども、なんかね、バチバチって音がするのよ。何やってんだろうな、隣はと思ったら、火事ですって、その隣かの奥様が、叫んでて、火事です、早く逃げてくださいみたいな。ことがあって、で、ちょうどその時にこの曲作ってたんで、なんか、火事といえばみたいなところがありますね、僕の中ではね。はい。空気が乾燥しております。皆様、火の取り扱いには、くれぐれもご注意ください。大概ね、毎年毎年言ってますけども、灯油のね、ストーブ、ね、火つけたまま、灯油入れたりとかしたら絶対ダメだよ。ダメだからね。はい。ストーブのそばで、灯油、給油するのもダメだから。はい。頼むよ。はい。ということで、今週はこちらのコーナー行ってみたいと思います。パラビット書館。はい。メインのコーナーです。毎月第4週目に基本的にやっているパラビト書館のコーナーです。僕 DY が読んだ本、見た映画、見たドラマ、見たアニメ、見たゲーム、新旧問わずに紹介していこうというコーナーになっておりまして、今日はね、もうとても悩ましい。本読んだんですよ。はい。公約通り、本読んだんですけど、これどっち先に行った方がいいのかな？今日前半後半で分けようと思うんですけど、これどうしたらいい？楽しい話した方がいい？それとも先にちょっとどんよりした話題の方がいい？先にどんよりの方がいいか。ね、楽しく終わりたいもんね、番組は。はい。ということで、じゃあ。ですね、本を読みました。柿谷美優さん、絶縁病棟という本を、読みました。Amazon Kindle ストアの紹介文からご紹介しましょう。これね、タイトルを見て、ちょっとすごく気にはなっていたんですが、切るべきなのは病巣でなく人間関係。神田川病院の桐川きわみ医師は3回の離婚で人生を考え直し、趣味を謳歌しながらアルバイトとして働いている。ある日外来を訪れる70代の患者熊野さなえは、女性医師の担当でないと嫌だという、いい年をして自意識過剰だと鼻で笑う部長に時代遅れだと反論するきわみ。部長から譲り受けた聴診器を使うと、さなえの体調不良に意外な原因が明らかに。裕福なネイルサロン、まあ、ちょっとこの辺は、ネタバレになるので、まあ、ちょっと、飛ばしますけれども、まあ、そんなお話が3編収録されております。Kindle 本でも出ております。紙の本でも出ております。よかったら、チェックしてみてください。番組ページには、Amazon に飛べるリンクをね、貼っております。もし興味がある方はそちらからポチッとしてもらえると、ちょっとだけ番組運営に貢献できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、そうですね、まあ最初のね、編に関してはちょっとあらすじが、書かれておりまして、僕はね、まあ、この病棟シリーズっていうのはね、今回で4作目なんですよ。公開病棟、なんだっけ。前回が懲役病棟だったんですね。で、その間なんだっけ。希望だ。そうそうそう。公開病棟、希望病棟、懲役病棟に次ぐ第4弾ということで。まあ僕ね、公開病棟は読んでないんですけど、希望病棟と、 懲役病棟は読んで、すごく好きなシリーズだったんです。で、まあ、確かにね、こう、希望病棟も懲役病棟もすごく、まあ、うちにね、秘めた、患者さんのうちに秘めた、まあ、感情を、まあ、この不思議な聴診器を通して先生が読み解いていくっていう、作品なんですけど、まあ、割とね、こう、まあ、自分のメンタル面が、そうだね、丈夫だったから読み切れたっていうところもあるんですけども、まあ、辛い境遇にある方たちの、その心の内の声っていうのを、聞いて、先生たちがどういうふうに解決していくのかっていうのがテーマになっております。で、懲役、ごめんなさい、絶縁病棟の方も、そういう流れになっているんですが、まあ、絶縁っていうぐらいなので、さっきね、頭の冒頭の、紹介文の冒頭の方にも書いてありましたけれども、切るべきは病巣じゃなくて人の縁ということで、まあ、なんちゅうタイトルだと、なんちゅうコンセプトだと、思いを巡らせながら、ページを開いていったわけなんですけれども、この3編にわたって、描かれている、問題っていうのがやっぱ絶縁なんですよね。人と人との縁、特に自分に近しい人間、家族だったりお隣さんだったり、そういう人たちと、どう縁を切っていったら良いのかっていうのがテーマになってます。ここで皆さんに問いたい、皆さん、まあ、この番組聞いてる方たち、結構いろんな層の人がいると思いますし、いろんな生活環境の中で聞いてくださってる方も、いらっしゃると思いますけども、皆さんの家族とはうまくいっていますか？まあ、そのうまくいっているっていう定義がね、まあどういうものかっていうのは、またこれも難しいところではあるんですけれども、喧嘩しても、その、こじれることなく、まあ、なんて言うんでしょうね、こう、家族として機能しているか、とか、あるいは、しゅうとね、無駄に、こう、奥さんの方が、旦那さんの奥さんに、お母さんの方に気使ったりとかして、心をすり減らしていませんかとか。うん。でもまあそこはね、いろんなこう、人それぞれというか、家族それぞれというか、家それぞれというか、まあ、その、素人がというか他人が立ち入ることは、できない領域だと思うので、まあ、自分たちがこれでいいんだよって思って生活がね、順風満帆に回っていれば、それは誰に咎められることもない、すごくね、幸せなご家庭なんだろうと思うし、なんか満たされないなとか、その周りから見たらいいお嫁さんもらったねとか、いい旦那さんだねとか言われていても、いやいやいや違う、何かが違うっていう違和感を抱えながら、それでもやっぱりこうね、結婚って一つのこうね、イベントでもあるし、もともとは他人だった人と一緒に住んでゼロから家族を作っていく、で、その、後ろには、やっぱりそれぞれのご両親がいてっていう中で、うまく折り合いをつけて、やっていくっていうのが、まあ、一つのね、これは正しいか正しくないかって言うとよくわかんないです、僕も、うん。まあ、一つの形じゃないかなと思います。まあ、その絵に描いたようなというか、ね、なんやかんやこういろいろ揉め事も起きつつ、もう渡る世間は鬼ばかりがね、すごくこう いい例なんじゃないかなっていうふうに思います。みんな綿鬼好きでしょ、なんやかんやで。今 TVer で全部見れるらしいね、あれ。ね、CS とかでも見れるし。うん。なんか、橋田先生が亡くなってからもう何年経ちますかっていう感じですけども、それでもね、なんか大人気コンテンツとして君臨しているっていうのはやっぱ素晴らしいことだなって思うわけで。うん、まあ、それはそれとしてね。だから、その、やっぱこう、サザエさんみたいにさ、やっぱ、あんな絵に描いた、幸せを絵に描いたようなご家庭っていうのは本当に少ないと思うんです。マスオさんだってね、あんな嫁の家にね、実家に同居しててさ、気使わないわけないんですよ。ね、たまにはちょっと母ちゃんとこ帰りたいわ、大阪帰りたいわって思うこともあるかもしれないじゃん。ね。でもなんかこう折り合いつけてうまくやってるじゃないですか、そこも。うん。だから、まあ、そんなね、いろいろある、中で、僕はね、もう、ちょっとね、やっぱこの季節良くないんだわ。正直。メンタル的な面でね。やっぱこう寒くなって、だんだんこう冬が近づいてきて寒くなってきたなーっていう時期があんまり僕良くないっぽくって。そんなタイミングで手にした本だったので、なんかね、読んだ後にこう、ドヨーンってなった感じで、この感じね、柿谷美優さんの同じ作品でね、もう別れてもいいですかっていう作品があって、これ離婚のお話なんですけど、どう、ね、好き同士で結婚に至るわけじゃない。まあ、そこに至るまでもさ、やっぱいろいろ、あるわけよ。彼氏彼女の間にもね、いろいろとこうすり合わせていく上でさ、この人とは価値観がここは違うけどここは合ってるとか、なんかそういうのがあって、お互い好き同士で同じ屋根の下で暮らすことになるわけじゃない。でも同じ屋根の下に暮らすようになって10年、20年、30年、40年って経ってくると。もうなんか本当に嫌になるってよく言いますよね、ご主人のことで。こう女子会とかで集まってもさ、旦那の文句ばっかりとかさ、なんかそういうのを聞きますよ。で、男の立場からすると、別にこう選ぶるつもりはないよ、全然選ぶるつもりはないけど、その女性側の心理みたいのを知りたくてね。で、もう別れてもいいですかっていう本を読んだタイミングっていうのが、まあ、猫ニャさんとちょうどこういうね、道に進み始めたぐらいの時期だったんで、でもやっぱこれはちょっと向き合わなきゃいけないと、正直思ったんで、手に取ったんですけど、まあ、結局ね、離婚しちゃうんですよ。もう別れてもいいですかっていう主人公は。で、離婚したらスッキリしましたわみたいな感じで終わるんだけど、僕は全然スッキリできなくて、うん、なんかなんて言うんだろうな、こう、まあ女性目線は分かりましたと、うん、まあそういう感じだった。もう本当に嫌で嫌でしょうがなかったんだね。まあ人も変わりますよ、それは10年20年経ってくるとね。うん。で、やっぱ、こう、奴隷みたいに、嫁のことを扱う、もう典型的な、なんかその、なんて言うんだろうな、まあ、悪い言い方すると、まあ、その、柿谷先生を責めるつもりは全然ないんですが、もう典型的な何もしないダメ、向こうなのよ。うん。もう、ね、休みの日は、ゴロゴロして、酒飲んでゴロゴロして、もう目のこう白目のあたりがもう黄色になるぐらいの感じなわけ。肝臓やられてんじゃんみたいな。で、なんか顎をしゃくってさ、おいみたいな感じで、リモコン取れ、リモコン取れすら言わないんだよ。リモコン取れすら言わなくて顎をしゃくって奥さんに、おいあれって、ほんの数メートルあるリモコンをそうやって奥さんに取らせる。もう僕はそれ考えられないんですけど、 いや、自分で撮れよって思うんですけど、そういう描き方をされてたから、やっぱちょっと不快だった。うん。読んでて。で、そりゃ嫌になるよ。うん。僕は、なんか、そこまでね、まあ、わかんないけどさ、僕の結婚生活は3年ぐらいで終わったんで、これが5年、10年でね、一緒にいたら、ひょっとしたら僕もよーいってやってたかもしれない。わかんないけど。まあ、やんないつもりですよ。そんなさ、だって、僕の考えですよ、これ。僕の考えだけど、奥さん家にずっといるわけさ。ね。で、別に、僕は、猫にゃんさんに対して、お前も働けよとか、言ったことはないんですよ。正直ね。僕のお給料で回せると思ってたから、正直。うん。だから、まあ、働きたくないんだよね、とは正直言われた。うん。何ができるわけじゃないし、その、マッサージの資格もないし、で、作業所っていう場所も嫌いなんだ、っていうことを言ってたから、うん、わかった。じゃあ、俺が働くから、その代わり、まあ、その代わりっていうか、その交換条件みたいな感じじゃないよ。猫ニャさんは、家を守ってね。俺が外でちゃんと稼いでくるからね。っていうので、猫ちゃんには専業主婦の道を歩んでもらってました。だから、本当に尊敬してたし、飯もうまかったしさ、ね、こう、何につけさ、あの人なんか、すごいそういうところしっかり、してて、その、お家柄がそうだったのか、どうかわかんないけど、なんか、結婚しだちの頃、よく、ご飯をさ、よそってくれるんですけど、おかずとかを出してくる時も、必ず僕の前に、まず置くのよ。で、ご飯とかおかずを。で、手伝おうかって言っても、いや、いいよ、座ってて、っていう感じ。で、お食べって言って、置いてくれるわけ。で、いいのっていう感じで、まだね、その、猫ニャさんは、キッチンでいろいろこう、ね、よそったりとかさ、ちょっと味の直しとかやってるわけ。で、僕は、逆にこう、女所帯で育ったので、なんかね、落ち着かなかったんですよ。その、猫ニャンさんが台所でなんかまだ準備をしている。そんな中、お食べって言われても、いや、みんな揃っていただきますしようよっていう感じだった。うん。そういう心持ちだったんですよね。うん。だから、そんな、何を言いたいんだろう、僕。ちょっとごめん。何を言いたいか整理させて。まあ、とにかく、なんかいろんなね、その結婚するにあたっても、その人の、それぞれのお家柄とか考え方、それに伴う考え方の構築とか、いろいろあって、で、猫ニャンさんが、その、週に一回ね、まとめて買い物をするんですよ。で、その時に、僕、ね、今日一日買い物で疲れたでしょ？なんかもう作りたくないよねっていう話をしたこともあるんですよ。うん、で、うん、ね、いろいろ歩き回って疲れたと思うしさ、もう今日出前でもいいよって言ったことがあるんですよ。なんかそしたらなんか、嬉しかったらしくて。そんなこと言われたらさ、頑張らざるを得ないじゃん、みたいな。だからそれが、結局、なんだろう、僕が猫ニャンを、 追い詰めたのかもしれない、うん、そうやってさ気使っていうことによって、うん、なんか、うん、ちょっと何もしなくていいよって、ご飯ね出前でもいいよ、お弁当でもいいよ、うん、疲れてるでしょって、僕はその本当に疲れてるだろうと思ったから、あの人いろんなスーパー回ってさ安いところ見つけて買い物してくるから、うん、で歩き回ってねヘルパーさんと一緒に、でただでさえさ視覚障害者ってやっぱこう人にサポートしてもらってるとはいえ疲れるんですよ、一日歩き回るって、うん、主婦って大変よねって正直思うもん、うん、だから それは本気で思ってたから、うん、いいよって、投げやりないいよじゃないんだよ、これ分かって、これは分かってみんな、うん、もう大丈夫だから疲れてるんだったらさもうちょっと楽しようぜっていう感じで言ったんですけど、それが嫌だったのかなとか、やっぱりいろいろ最近考えることがままあり、もうあれだよ、一緒に暮らさなくなって3年とか経つんですよ。ね。それが悪かったのかなとか、いろいろ自分のことをやっぱ責めることが多くて。で、この絶縁病棟を、読んでいく中で、やっぱその、猫ニャンのことも、頭の中ちらついたし、もっと言うと、この、僕2編目を見てて、まあ、さっきちらっと言いましたけども、ネイルサロンを経営してる女性が患者さんなんですね。で、この人は、とにかく、まあ、貧乏なお家で育ったから、家族に対して、すごく、こう、なんていうんだろうな、負い目を感じている人なのね。うん、貧乏ながらも、自分を、育ててくれた両親にとても感謝しているし、ご兄弟、上の兄弟がいるのかな、上の兄弟も働いて、自分をこう、大学とかにまで行かせてくれて、で、今現在はネイルサロンで社長業をやってるというので、で、仕送りも、結構いい稼ぎをしてるから、両親とか、そういう人たちこうやってるわけ。ただなんかそれをこうまあなんて言うんでしょう、やっぱねお金って人狂わせるよねっていうのをすごく感じた編だった。で僕も自分の人生振り返った時にやっぱね負い目を感じてました、正直。突然だってさ、ね、何の不自由もない、ごくごく平凡な暮らしをしていたところに、僕が視覚障害で生まれてきてしまったっていうのが、やっぱありました。うん、すごくありました、正直。まあ、未だにある、うん、でなんだろうな、僕自身はすごく大事に育ててもらったと思ってます。父ちゃんいなかったしね。でさっきも言いましたけども女女体で、僕の一番古い記憶だと母がいて祖母がいて曽祖母がいてっていう4人家族構成だったですね。で大体の時間を祖母とか曽祖母と過ごした。で、母ちゃんは何やってたかっていうと、夜のお仕事をやってました。まあ、いわゆるホステスってやつです。うん、やってて、その仕事をやってたっていうのは、僕の目をやっぱ直そうと、必死だったわけよ。お金がいるじゃない。治療代もかかるし。ね。で、大分だから。僕の目を専門で扱える病院が東京にしかない、新宿にあります慶応義塾大学附属病院でございます。はい。そこしか 専門の先生がいない、教授がいない、もういろんな病院回ったそうです。熊大とか、福岡大も行ったっつってたかな。いろんな病院回ったけど、もうこの病気はすごく症例が少ないから、見てもらえるんだとしたら東京にしかいない、慶応病院にしかいないっていうことで、で当時ね、その今みたいにさ、早割とかさ、そんなもんないわけです。もうあれです、飛行機ね、往復で5万とか平気で飛んでいきます。さらに入院費で、そうね、3ヶ月に1回東京に飛ばなきゃいけなかったんですね。で半年に1回入院、1週間。きつかったと思うよ、お金作るの。うん、すごいきつかったと思う。で、そうまでして僕の目を治そうと奮闘した母たち、僕が思ってる家族に対してはすごく感謝をしているし、やっぱこの人たちに何か返したいなっていう気持ちはずっとありまして。ただ、まあ、幼心にそう思ってたんですよ。ただ、まあ、小学校5年の時にそれがもう全部崩れる事件が起きてね、盲学校教員に左目を潰されるっていう、まあ、とんでもねえ、今だともう一発懲戒解雇なんですけど、そんなことがあって、もう全部狂ったわけ。何もかもが。で、裁判やりの、一向に奴らは本当のこと言わないし、むしろ俺が嘘つきだみたいな感じで言われて、で本当にこれもね、裁判とかに置かれましてもたくさんお金かかったと思う。たくさんお金かかってたくさん苦労かけたと思う。で結局まあ、それが起きたのが小学校5年だから11歳とかなんですよね。で、終結したのが17とかなんですよ。6年かかってんだよ、ここで。小学校終わっちゃうよ。ね。入学した年から、小学校卒業するまでの間、ずっと裁判やってた。で、結局和解して、和解金1500万円。っていうので集結したらしいんですけど、当然多分1500万円は払われてないんじゃないかなと思います。全額はそういうもんじゃない、どっかで止まってると思うんだよ。だからそれでも負い目を感じてた僕は、多分僕は悪くないんだと思うけど、なんか生まれてきてよかったんかなとか、いろいろ考えた。すごく。これだけのみんな苦労かけて、育ててもらって、なんか、目も見えなくなっちゃって、なんだよ、俺の人生って、って、正直思ったし、17の時にはもう右目も見えなくなっちゃったんで、ダメなって。思った時に、まあ音楽の素晴らしさっていうのを知ってっていう感じなんですね。で、まあ、とにかく母ちゃんがおかしくなったんだよね。そのぐらいからなんか、まあおかしくなったというか、まあ、この表現が適切かどうか正直わかんないけど、なんか。すごいおかしくなった気がしてて、ヒステリックに怒鳴るし、で僕は祖母のとこに逃げました。で、まあ、18ぐらいからずーっと僕は祖母と一緒にいて、で母親が一緒に暮らしてた男が僕大嫌いだったからね。一回あいつ裏切ってるから、母ちゃんのこと信じられなかったし、信用できなかったし、心から母ちゃんおめでとうって言えなかった。籍入れるってなった時も、こいつ大丈夫かよって本気で思ってたし、 まあ、だからずっと祖母と言いました。で、祖母にもやっぱ飯作ってもらって、面倒見てもらってね、洗濯とか全部やってもらったりとかして、ずっと一緒に暮らしていく中で、やっぱ 何か報いたいなと思って、自分の、まあ、年金入るじゃないですか。ね、障害者だから、障害年金入るでしょ。で、障害年金が自分にはあるから、給与の8割は、祖母に渡そうと。いうふうに心に決めて社会人になりました。で、僕はもうそんなにね、欲しいものとかはもう自分のお金で、買えるし、そんなにね、毎月毎月何がしたい、これがしたいとか、遊び行きたい、ここ行きたい、あれ行きたいみたいなのなかったし、まあ、ちょっとだけかじりまして、スロットみたいなやつ。パチスロ。かじりましたけども何が楽しいのか全くわかんなかったし、ね、勝てた経験もそんなにないし、だから俺そんなお金使うことないし、飲み歩きとかもしないしね。しないから、まあ、例えば10万円給料が出ました。8万は、ばあさん持ってていいよ。これで1ヶ月頼むねって言って渡してた。で、残り2万は自分の小遣いとしてプールしてたんだけど、まあそうやってね、こう僕が年金があるっていうこともみんな熟知してるわけで、たかってくるやつが出てきたんだよね。これよくあるあるな話でね、障害者あるあるですよ。年金持ってんだろお前みたいな。ね、年金溜め込んでんだろっつって、たかってくる人、親戚、もろもろおりまして。で、まあこれね、話せる話、話せない話あるわけさ。で、僕、詳しくは言わないけどさ、とある親戚に30万借りパクされてんだわ。んで、まあやっちゃいけないことをやったらしい。まあこれは、本当かどうか知らん。本当かどうか知らんけど、僕が聞いてるのはそういう話で。だから示談にしてやるから金払え。いうので僕が少しばかり肩代わりしましたわ。それが30万。で、まあ最初は僕嫌でしたよ。正直。いい大人になってさ。いいことと悪いことの分別もつかねえのか、つって。ごねました。でも、まあそれ聞いてさ、ばあさん死ぬって言うんだもん。自殺するって言うんだもん。そう言われたらさ、まあ、今思うとね、まあ脅しだったかもしれんよ。DY は一人じゃ生きていけないっていうのを分かった上で、じゃあ私が死ねばいいんでしょうみたいな。もう首くくるしかない。金が作れなきゃ。なんとかしてやりたいんだ。ああ、わかった。じゃあ30万な。これこっきりなって言って、貸しましたよ。で、その人、僕のとこ来て土下座までして、少しずつでも返していきますって言って、20年間帰ってきてません。そのくせ、なんか旦那に殴られただなんだっつって、うちでかくまったこともありました。家賃の1円だって払ったことない。で、まあ確かにね、いろいろ世話にはなった。世話にはなったし、その恩義も少なからずあったから、ちょっとでもさ、3分の1でもさ、まあ、3分の 1?10 万円だわな。三分の一でも帰ってくればさ、もうあとはいいよって、許すつもりでいました。ところが1円も帰ってこない。で、まあ、結局、なんか、祖母が死んで、そいつもいい気になったんでしょうね。 うん、もうお前のこと知らんからっていうので、放り出されまして、でその際も1円も返ってきませんでした。なかったことにされたのかな。でまあ今なんか詐欺魔界のことやってるらしいっすよ、うん、仏像売ったりさとさ、まあひょっとしたら iTunes からバーンされるかもしれないから言葉伏せますけど、丸ねばいいと思う。マジで地獄に落ちてくれ。そうかと思うとね、なんか他にもさ、親戚だけじゃなくてさ、やっぱ金たかってくるやつっていっぱいいるんですよ、うん、年金あるでしょって必ずそいつらはその決め文句を言ってくる。でまあ私実はあの人に25万借金あんだよねって言ってきて、で肩代わりしましたよ、うん、あんた年金あんだからさ。そしたらなんかわけわかんない感じで怒鳴られてさ、なんで俺が怒鳴られなきゃいけないのって思いましたよね。でなんか湯水のように300万ほど使われてっていうこともありましたし、なんかとにかくね、なんか、うん、僕ってたかられがちな感じがしてて、それでいや実はそうじゃないんだよって声上げてもさ、結局わめいた方が強いわけで、うん、なんかなんだかなって思う。だからこのね、あの絶縁病棟の2編目を見ててすごいなんかそれを思い出したというか、自分が生きてきた中で僕は本当にこう自分が生まれてきたことによって家族とか、まあ、親戚とか含め、うん、突然そうやってさ、なんか普通のところに視覚障害っていう人間が出てきてさ、やっぱ苦労かけたと思うし、お金もたくさんいったと思うし、それでこうやっぱ大きくなったらね、世話にもなったし、親孝行ばあちゃん孝行したいなって思ってましたけどね、結局その目もさ、見えるようになるよって言われてたのがさ、もうバカ教師のせいでさ見えなくなって、本当にまあ確かにね、その人間生きてりゃさ、いろんなことがあるさ、うん、交通事故で死んでたかもしれないしね、うん、わかんないよ何が起こるか。平平ボンボンにさ世の中って動いてないから、今日までピンピンしてた人が明日にはね亡くなってるかもしれない、うん、そういうことばっかりです。でもなんか、うん、その僕って別にそのかわいそうって思われたかったわけでもなくて、見えなくなったのは確かに悔しいけど、でもだからといって誰をこう、まあ、もちろんその殴ってきた教師はすごい憎いですよ今でも。でもなんか、うん、ずっと憎み続けて生きていくわけにもいかないしね。その30万借りパクしてきたやつも300万湯水のように使ってきた人間もいましたけど、でも僕はその人たちと出会えてなかったら今の僕はないわけで、なるべく前向きに考えたいなと思ってるけど、やっぱ金があるところにはハイエナみたいにさ人はたかってくるというかね、そういう感じなんですよ。 で、なんかね、その2編目を読んでて、すごくそれを感じましたね。うん、別に祖母がハイエナだった、母がハイエナだったっていうつもりはないよ。ないし。うん、なんか、ね。お金って、本当に人を狂わせるなって思うし、今、これ言っててさ。まあ分かる人には分かる話なんだろうけど、うん、なんかお人よしもほどほどにねじゃないけど、どうなんですか？僕自身さ、なんかもうそういうことが立て続けにいろいろね、親戚巡ってもそうだし、そのバカ教師のこともそうだし、もう本当嘘つき大嫌いなの、もう大嫌いなの本当に。自分の、ね、その、身を守るために、人を貶めてもいいっていうような考え方の人間、大嫌いなのね。だから、それを小学校の時に僕学んでるんで、できるだけ、こう、まあ、ちょっと誰かの請負いにはなりますけど、してあげたことは忘れなさい。ただしてもらったことは絶対忘れちゃダメだよっていう気持ちで僕は生きてきて。うん、その300万湯水のように使った人に対しても僕は恩義があったから。うん、本当に、本当にしんどい時にそばにいてくれて胸を貸してくれた人だったの。だから本当に感謝はしてる。憎みきれない。それだけのことされても。憎みきれないです。うん。だから、バカなのか誠実なのかっていうところだよね。うん。だけど、どっかで断ち切らないと進んでいけないんだろうなっていうのは感じてる。うん。まあそんなね。と思いましたよという話でした。ちょっとお金の話ばっかりで、ごめんね、なんか気分悪くしちゃった人もいると思うけど、まあそういうね、自分のその人生をなんか振り返るきっかけをくれた作品でしたね。やっぱこうなんていうんだろうな、いろんなね、その三人三様の人生があってね、描かれているんですけれども、そんなことあるっていうこともあるわけさ。三編目とかめっちゃ驚いたもん。本当に。でもやっぱ人はなんかそのずるいんで、家族の体裁とか、その世間の目とかを気にして、それをなんかいろんな隠れ蓑を作ってさ、利用できるものは利用してやろうみたいなずるい人間がやっぱいるわけさ。で、僕はやっぱ利用される側に立つことがやっぱ多いので、うん、多かったのでね。なんかどうしたらいいんだろうね。どう振る舞っていったらそういう、なんか、人に簡単に利用されない、なんか付け込まれないような生き方ができるんだろうっていうのを、なんかね、ちょっと声が震えてきちゃった。ごめんね。うん、なんかそんなことをね、感じました。はい。まあなんか、ちょっと生きづらさをね、いろんな意味で感じてる人、まあご家族との関係とか、ご親戚の関係とか、いろいろあると思うんですけれども、そういう人にはちょっと読んでみてもらいたいかなっていう作品だと思います。なんかね、希望と懲役を読んで、ちょこっとやっぱコメディ的な要素がね、この2作があったんで、そのノリで、こう、軽く読み始めたら、割となんか、考えさせられる作品でしたね。うん。っていう感じです。はい。かけやみゆさんの絶縁病棟、紹介いたしました。後半行こうと思ったけど、 なんか自分の生い立ちとか割とぶっ込んだらこんな時間になっておりました。やばいね、ごめんなさい、今日全然楽しくない。もうブラウザバックしてる人いると思うわ、申し訳ねえ。じゃあちょっと、今日はこれで終わります。パラビ図書館のコーナー、はい、もうちょっと後半もね、いろいろ後半楽しいの用意してたのよ、ごめんなさい。申し訳ない、一冊だけの紹介になってしまいましたけれども、番組最後ね、ちょっとまあ底抜けに明るい曲いきましょうか。アルバム出ました、DY フィーチャリング夏木かりん、青春ノート。皆さん聞いてくれましたか？青春って何なのか、自分なりの答え見つけられたかな、ということで、では、その2曲目ですね、収録されているこちらの曲で今日は終わっていきたいと思います。聞いてください、モーニングビート。
新しい朝ウェルカム、目覚まし止めてウェルカム、お布団ちょっとシューティング、今始まるモーニングビート。少し辛いね、休み明け地味に気分は、冷たい水顔を洗った瞬間、鏡とにらめこ、おはようの声ハッピー、朝のリビングへダイビング、パパとママ決めて、冷蔵庫開けてジンキン、朝ごはんのアートメイクアップ、髪型もキュッとスタイリング、今始まるモーニングビー。土曜日心躍るね、週末は何をしでかし、気分上げてちょっとハメ外そうか、それとも頃ね、トーストを焼いてイーティング、夕べの夢がフラッシュバック、あまりにもちょっとベーキンしすぎだけど、
お送りしている曲は、DY フィーチャリング夏木かりんのアルバム青春ノートよりモーニングビートという曲でした。まあ、こんな風にね、底抜けに明るく朝を迎えられる人って今なかなか少ないかもしれないですけども、まあ、ちょっとでもね、なんか前向きな、気持ちとかね、月曜の朝憂鬱だなみたいな時に聴いてもらえると元気になれる、そんな曲になってればいいなと思って、作ってみたのでですね、もしよかったら、ね、アルバム入ってますので、聞いてみてください。よろしく。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでいただけたでしょうか。なかなかに絶縁病棟からですね、自分の生い立ちというかこれまでの人生をいろいろお話しするっていう、ちょっと重たい回になってしまって本当に申し訳ないんですけれども、まあ、ここまでね、耐えてくれた方どうもありがとうございました。この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。パラビ図書館では皆さんが読んだ本、見た映画、見たアニメ、見たゲーム、やったゲームか、新旧問わずにね、教えていただければ、 可能な限りね、捕まえて、見てみようかなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。各種、方法で送ってきてください。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方、番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ parabi をつけてポスト。お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。はい、それから、僕 DY、音楽活動を細々とやっております。シングルとかアルバムとかリリースされております。主要なものに関しては、僕の、このパルベライズビートのページにリンクをね、すべて貼っておりますので、そちらから聞いていただけると嬉しいです。応援よろしくお願いします。そして、ポッドキャスト、他の、この番組の他にもね、番組やっておりますけれども、15日に音畑更新しました。それから弾けたいラジオも更新中です。よかったら聞いてみてください。そして YouTube とニコ動、更新しております。YouTube にはですね、クレイジーハートという、青春ノートに収録されている曲の MV をアップしました。ニコ動がね、ちょっとうまくいかなくて、申し訳ない。ニコ動にも上げようと思ってるんですけども、まあ、今日中には上げたいと思っている。よろしくお願いします。はい。という感じですかね。さあ、ということで今回のパルベライズビートおしまい。次回はですね、ミヤのコーナーをやろうと思ってるんですが、ひょっとしたら今日のパラビ図書館の後半になってるかもしれない。わからない。飲み屋久しぶりだね。何年ぶりとかじゃない?レベルとして。ね。どれぐらいぶりなのか、ちょっと、想像もつきませんけれども。やっていこう、やっていく予定です。はい。よろしくお願いします。本当にね、寒くなってまいりましたので、皆様ね、なんかインフルがものすごい流行ってるって、ね、学級閉鎖とか結構あるみたいなので、くれぐれも皆さん気をつけていただいて。あと乾燥してますからね。保湿大事よ、保湿。ね、うがい手洗い、保湿。これ大事でございます。また来週もね、元気にお会いできればと思います。来週あれなんだよね。11月最後なんだよね。早いなぁ。パルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私、DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバイ。今日